耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1446回8月16日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。そしてもう一人、
はい、石橋です。よろしくお願いします。はい、
今日は二人でやっていこうという話なんです
けど、はい、久々に第一部の方に召喚されました、
ね、そうですね、
はい、
今回ね、文芸作品ということで、
あ、
ちょっとね、石橋さんの意見も聞きたいかなと。
ああ、なるほどなるほど、う
ん、で今回のね、文芸作品結構今話題なんですけれども、
はい、
神様のカルテって知ってる？
あ、知ってます。
知ってますよね。
はい、
映画化もされるそうで
ですね、
話題の一冊なんですけども、
はい、
でさらに今回ね、この神様のカルテに関して、
うん、
ちょっと新刊ラジオでしか聞けない特別企画も用意しつつ、
そんなものが
あるんですよ。
おお、
僕と橋さん、ほら1980年代生まれ
じゃない、79年、
このぐらいの世代がね、すごいもうよだれ垂らして喜ぶような水前って言えよって
そう、もう水前張りの
水前
の
音声がありまして、
はい、
まあ僕らと同じように直撃世代の人もいるんじゃないかな、
はいはいはい、
じゃあ早速いきましょう、
はい、
新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は小学館より出ております夏川宗介著神様のカルテという本です。今日文庫版ご紹介するんですが、まず著者のご紹介、
はい、
夏川宗介さん、この方はですね、信州大学医学部を卒業後、長野県の病院にいて地域医療に従事されているお医者さんです。
ほう。
で、お医者さんとして勤務する傍ら、2009年に、この作品神様のカルテでデビューして、第10回小学館文庫小説賞を受賞しています。
おー。
さらには2010年の本屋大賞で2位になっているので、知ってる方も多いかなと思うんですが、はい、
ですね。
で、まあ続編として神様のカルテ2も刊行されてますが、これはですね、単行本版がもうすでに大ベストセラーになってるシリーズで、はい、なんかシリーズ累計100万部突破したと
か。すごいですね。
で、もう文庫版もかなり人気になっててね、
はい、
今日ぶっちゃけ話しちゃうと、ちょっと本忘れてきたので、途中で買ってきたんですけど、もう一個ね。すごい押してた。
あ、マジですか。
うん、すごい押してた。やっぱりその映画化ってのもあるけども、
あ、はいはいはい、
それで押しててね、あれ神様のカルテどこかなって、ちょっと店員さんに聞いたら、
うん、
見つからなかったんですよ、僕どこかなと思って。
あ、そうなんですか。
店員さんに聞いたら、なんと店頭に置いてあって、
あ
逆になんか盲点だった
ね。見事に矢島さんスルーしちゃったんですね。
いや、だって1、2年前の本ならいいと思って。
ああ、そうか、そうですよね。
そうそうそう。はい、でこちらね、さっきも言いましたけど、
はい、
漫画化もされて、
はいはいはい、
8月27日からはね、桜井翔くんとか宮崎あおいさん主演の映画公開も控えているそうです。
ですね。
さらに、iPhone&iPad アプリ版もね、これ販売されることになっているそうで、
はい、
こちらのアプリ版がですね、声優の島本須美さんによる朗読で楽しめると。
はい、
島本須美さん
ねえって言えば、
まあ、有名なところではね、爆裂ハンターのビッグマムとか。
違う分かりづらい、分かりづらい。
やっぱこれ90年代アニメファンじゃないと分かんないから。
まあ、世間的にものすごいメジャーなところとしては、うん、風の谷のナウシカの、ナウシカの声をやった声優さんですね、
はい、
はい、
でその島本さんの朗読で楽しめます。
はい、
これも島本さんの朗読と一緒にそのページが自動でまくられていくというね、機能がついてるみたいな。
めくれていく。
あ、そう
まくられていくって
まくってどうすんだろう
ね。
めくられていくという機能がついてるんですけども、
はい、
こちらのアプリ版が8月15日から、アップストアにて販売開始ということで、おそらくこの新刊ラジオが配信されている頃には、
うん、
もう皆さんが、購入できる状態になっていると思います。
と思います。
で、今回はですね、この朗読音声のサンプルを聞ける、
はい、ね、
新刊ラジオだけで聞ける。
そう、レアですね、これは。
そんなレアな企画もあります、
はい、
この朗読音源後ほどご紹介しましょう。でまずはね、ストーリーの方向を紹介していきましょう。
はい、
神様のカルテと、まあ、カルテとある通り一応お医者さんが主人公なんですけど、
はい、
まあ、一般的なその医療小説とはちょっと違うんです。
そうですね、
なんか一般的な医療小説って結構殺伐としたっていうか、サスペンス的なものが多いじゃないですか。
そうですね、なんかこっちにキューッと迫ってくるようなドキドキ感っていう、
なんか大丈夫だ俺が治してやるみたいなかっこよさとか、はい、
なんかスリルとかがやっぱあったりするような感じですよね、うん、
でもどちらかというとこちらの作品はもう本当日常を描いている、
はい、
特に特徴的なのが、
はい、
文体なんですが。
そうですね、
これはまあちょっと後ほど語っていこうかなと思います。
はい、
で登場人物として、まあ主な登場人物たくさんいるんですけれども、
はい、
まあ、主人公は栗原一斗さん、夏目漱石を敬愛しているお医者様です。
はい、ですね、一斗というのは数字の1に止まる、は
い、と書いて一斗、
ちょっと変わったお名前。
はい、
はい、まあ、でこの栗原一斗さんという主人公はですね、はい、信州にある24時間365日対応の病院で働く29歳の内科医なんですよ。なんですけど、まあ、職場が常に医師不足でもうキリキリ前なんですよ。
ブルブル足りない、
うん、そう、まあ、この先生がですね、 母校、大学がですね信濃大学なんですけども、その信濃大学の医局から大学に来ないっていう風に誘いをちょっと受けてるんです、でまあそれを迷いつつも、この病院での日常ってのがほんわかとだったり面白かったりしんみりとだったりっていう風になってるストーリーなんですね。
でまたね、あの年代の近い僕ら男性としてはこの奥さんがね、可愛いんですよ。
いいですね。
ちなみにあの文章の中で奥さんのことサイ君って書いてあるんですよ、いつの時代だよとか思いつつ
まあね、そんな感じで、これからちょっと朗読のね、音声を聞いていただこうと思うんですけど、シーンとしてはですね、結構後半の方です。
そうですね。
自分の上司である先生にですね、大学病院に見学に行く、その手配を整えたからって言われちゃう。自分は何もしてないの
に、ね。勝手にね。
そうされちゃうんですよ。で、そのことをですね、その、まあ、妻、サイ君に、いろいろちょっと話をするっていうようなシーン、そちらを聞いていただきたいと思います。
はい、朗読は島本すみさんです。どうぞ。
まあ、大学病院ですか？不思議そうな顔で、サイ君が声を上げた。例によって、サイ君はコーヒーの準備に取り掛かっている。赤いコーヒーポットのロゴマークが入った袋から、手際よくミルへと豆を移し替え、小気味のいい音を響かせて引き始める。ふわりと心地よい方向が広がった。古狐先生の配慮だ。どういうつもりかはわからんが、大田貫先生はどうおっしゃってるんですか？それもよくわからん。あの後、大田貫先生に二日間の休みについて確認しつつ、その真意を探ってみたが、いつもながらの見事な狸っぷりを発揮し、煙に巻かれてしまった。大学病院？ろくでもないところだぞ。しっかり見てこい。にやりと笑ってそう言われただけだ。来年は大学に行った方がよいかと問いかけてみたものの、クリちゃん大学行っちゃうの？寂しいなあ、ああ寂しいなあと連呼しながらどこかへ行ってしまった。でもきっと見てくることは大事なことなのでしょ？一度見て、それから決めればよいではありませんか。ひいた豆を手際よくネルのフィルターに盛り、コンセントにつないであった電気ポットを手に取った。手慣れたものである。御嶽荘はキッチンも共同であるから、水が必要な場合は一階まで行かねばならないが、こういう手配を知らぬ間にこなしているサイ君の手際は全く見事なものである。私が一人で住んでいた時は、桜の間でコーヒーが飲めるなどということは考えもしなかった。サイ君の持ったポットがやがてゆっくりと円を描くように動き始め、コポコポと心地よい音が部屋に響いた。面倒な話だ。放っておいてくれれば何も考えずにあくせく働き続けるのにな。皆さん、一さんに期待しているんですよ。ありがたいことです。春はいつでも前向きだな。人生の岐路というものは、いつでも急に目の前に現れて人を動揺させる。普通の若い医者なら、喜んで最先端医療を学びに、大学病院へ行くのであろうか。であるならば、心躍らず、黙念としている私という人間は、一体どこへ向かうつもりなのやら。もとより、人の多い環境を避けて、誰もが止めるアウトローな道を歩み続けてきた私だが、だからといって、明確な目標があるわけではない。御嶽荘に住んですでに5年、春と出会ってから3年が経ち、結婚してからでさえすでに1年が過ぎている。いつまでも住み続ける環境ではなかろうが、だからといって自分が何をなすべきか結論は出ず、未だ前途は抱擁たる霧に包まれて、半然としない。やれやれ。つぶやいてごろりと横になった。
ああ、いいな。
和みますね。
また聞きやすいですね。
そうですね、本当に。
はい。で、まあ、この電子書籍版8月15日の発売なんですけども、
はい、
朗読しながらページがめくられていくという機能がついてるみたい。
なかなかユニークな機能ですね。
そうですね。まあ、はい、島本さんのこの朗読に合わせてページがペラペラっとめくれる。
うん。
まあ、自動朗読機能付きみたいな。
ですね。やっぱりこの内容。
うん。
夏目漱石を敬愛してる主人公、
うん、
なので字の文も夏目漱石っぽい感じはあるんですよ。
そうなんですね。これがまた古風だから読みづらいと思うかもしれませんけど、
うん、
意外とテンポ良かったですね。
そうなんですよね。であと僕ね好きなのがね、うん、この朗読の中にも少し出てきましたけど、
うん、
古狐先生、大田抜先生っていうこの名前の付け方
別にメルヘンじゃないですよ、
はい、
そういう名前っていうかあだ名を付けられちゃってる。
そうです。ぼっちゃんっていう作品皆さん知ってるかと思うんですけど、
うんうん、
あの中に赤シャツとか山嵐とか占りってあだ名を主人公がどんどん付けていくじゃないですか、
うん、
そんな感じでこの栗原さんも自分の周りの人たちにあだ名を付けてる。
はいはいはい。僕ね気に入ったあだ名一つあって、
はいはい、
この栗原先生が住んでるアパートあるじゃないですか、
はい、
御嶽荘、御嶽荘の、まあ、いわゆるその同居人じゃなくてなんだ隣室の人たちが、
そうですね、住人の人に
大学生が一人いて、
はい、
彼のことをどんなあだ名つけてるかっていうと学士様、
ね、様付けですよ。でまたもう一人いる画家の人がいるんです
けど、あ、はいはい
はい、この人が男爵っていうあだ名だったりね。
まあちょっと使ってみたいよね。
ね、うん、あとね僕文章に関してはいいなと思ったのが、
ほうほう、
この信州が舞台になってるんですけど、うん、まあ夜道をですねこの、うん、栗原先生が、うん、帰ったりするわけですよ、
はい、
でそういう時に周りの風景、自然とかね山とか、
うん、
見たりする時に昔ながらの言葉とか文体で表現をするとですねものすごく綺麗に映像が浮かんでくるんですよ、
うん、
これはねなかなか他の小説では味わえない特徴なんじゃないかなと思って、
はい、
うん、それがね結構ああなんか染み入ってくるなっていう気がして、
うんうん、
なかなかおすすめどこかなって思ってます。
なるほど、
うんうん、
やっぱこの辺りはねその人気になった秘訣かなと思うんですけど、
うん、
僕がね結構今回の作品に注目してるのはちょっと作品の外の話なんですけど、
はいはい、
この夏川宗介先生が、
はい、まあ、
実はお医者さんで、
はいはいはいはい、
なんか昔から書くことが好きだったらしいんですね。
ですね。
で短い文章長い文章いろいろ書いてて、
うん、
人に見せるわけでもなく、
うん、
まあ、奥さんがたまに見てくれる、
うん、
でその奥さんが神様のカルテの原稿を読んで、
はい、
面白いからあなた応募したらいいじゃないと勧めてくれた、
うんうんうん、
じゃあ応募してみるかみたいな、
うん、
で応募して数ヶ月経って小学館さんから電話かかってきて最終選考残りましたみたいな、
って本人も出したのちょっと忘れかけてたぐらいのところで。
でデビュー作にしてね、
はい、
映画化決定という、
ね、ネットの中の某インタビューでですね、
うん、
まあ、奥さんがいなかったら、うん、この作品は世に出なかったみたいなこと言ってて、
うんうん、
なんかこの作中にあるですねこの主人公とそのサイ君の関係みたいなのもちょっと見えたりしてね、うん、
ちょっとねかぶってきてね、
ねえ、なんかニヤッとしてしまうというかね、
ちょっとなんかね羨ましいっていうか
ね
微笑ましいっていうかね、
ね。
そんな感じでちょっと応援したいね、はい、作品ではあるんですけど、
はい、
まあ、皆さんぜひこちらね映画化されますし、まあ、電子書籍版も出ますし、また今文庫でお求めやすくなってますので、はい、まあ、ぜひぜひ読んでほしいと思います。8月15日にアップストアにて発売しちゃいます、
はい。
で、本の書籍情報は今から言います。文庫版だから安いですよ。行きましょう。神様のカルテ、夏川宗介著、小学館より税込み580円で発売中です。 iPhone & iPad アプリは無料でダウンロードでき、冒頭部分の試し読みと朗読の冒頭部分を聞くことができます。作品全文は有料で500円にて、朗読音声データは600円にて販売しております。また朗読音声データはリリース記念として映画公開の8月27日まで特別価格85円で販売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。
なりました。
はい、まだバスさんいますよ。
はい、でね、俺今気づいた。
お、ないわ。
夏川宗介さんって、
うん、
ペンネームらしいんですよ。
あ、そうそうそう、これペンネームらしいですね。
はい、なんですけど、
うん、
で夏目漱石が好きっていう風にご本人も言ってるんだけど、
うん、
考えてみたら夏川宗介、夏目漱石、似てますよね。
似てますよね。何かしらこうね、先生なりに考えて、ね、うまくこう組んだのかもしれませんね。
ですね。
宗介の助って実は介護の介だとかね。いや、その通りなんだけど。
そうそうそうそうそうそう。
自分医者だから
ね。夏目漱石、夏目漱石、夏目漱石、夏川宗介、夏川宗介みたいなね、モーフィングが。
何でもできるじゃないですか、
ね、途中完全に消えましたけど今のモーフィングまあこんな感じで、はい、今日もやってきましたけど、
そうですね、まあなんて言ったらいいんだろうこの作品、あのね、神様のカルテだから医療だからまたドキドキする系かとか思わないでほしいなと、
うん、そうですね、うん、あの実際夏川先生曰く、うん、そう医療もので書いたつもりはそんなにないということなので、う
ん、あ医療小説じゃありませんって言ったよね、
そうですね、うん、なのでまああのほのぼのとあったかい気持ちになれるし、うん、そういう風なあの気構えというかですね、うん、なんか期待で読んでもいいのかななんて僕は思いましたね、
まあ、人気が出るのもねうなずける一冊です。また本屋大賞を取るっていうのもやっぱこのね夏目漱石の文体っていうのが大きいのかなと思います、うん、というわけでまあ本好きが認めている一冊ですので皆さん今度機会にぜひ読んでみてください、では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
見習いゲーターの石橋優でした。